大学広報番組研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は先週に引き続き生産環境工学助教授の野村伸福先生にご出演いただきます。野村先生が作り出し特許を取得した液中プラズマの可能性と今後の展望についてお聞きしました。先週は、ええ、先生が発見された液中プラズマについてお話を伺ったんですけれども、はい、液体の中でプラズマを発生して、はい、そのいろいろなものにコーティングができると、はい、熱にも弱いものにも。
そうです。ですからコーティングするものは何でもいいんですけども、はい、例えばこれも専門用語で申し訳ないんですけど、ダイヤモンド上膜っていうのがあるんですけど、これ、はい、DLC って我々専門用語で言うんですけど、ダイヤモンドじゃないんですよね。ダイヤモンドのように硬い膜なんですよね。そういうような膜、これ結構ペットボトルの内側とかすでに利用されてるんですけど、はい、でこれをですね、いろんな材料にコーティングすると非常に使い勝手がいいってことで、例えばそのダイヤモンド上膜をですね、はい、コーティングするとですね、大体うち基礎プラズマと比べると大体9000倍ぐらいのスピードでコーティングできるってことが実験室レベルで分かってるんですよね。だからその液中プラズマのその潜在能力はですね、かなりあるんじゃないかというような期待が持ててですね、材料を作るこの反応炉っていうんですけどね、そういう化学反応の場をですね提供できる装置としてですね、なんか利用すると結構いろんなものがコーティングできるんじゃないかということで、いろんな分野に応用していきたいなというふうに考えてるんですよね。
これは産業界からすると本当に素晴らしい発見じゃないですか。
そうですね。ただですね、実際研究をして発見するというレベルと、それからそれをものにして実際にやるっていうのはかなりの高いハードルがあるんでね、ここは地道にですね、
なるほど、
ポシャらないようにですね、地道にやっていくしかないですね。
でもそのスピードとその強度っていうのは、はい、今まで考えられなかったぐらいの。
そうなんですよ。それとですね、私はもともと専門は熱工学っていう専門分野で、これは何かっていうと、要するにエアコンの性能はどうかなとかね、はい、なんかそんなことを研究する分野なんですね。で、プラズマが必ずしも専門じゃないんですよ。ところがその出会いというのは非常に大切だということを先週もお話したと思うんですけど、はい、そういうことを気にしてまして、でいろんな分野の先生方を巻き込んでですね、はい、電気の専門家とかね、レーザーの専門家とか、はい、あるいはそのプラズマ物理の専門家とかですね、そういうのを巻き込んでやってですね、苦手領域が極力ないようにして、それでそのトータルの力でそのプラズマ、液中プラズマという現象を解明していこうということで今アプローチしてるんですよね。
これはでもその愛媛大学ならではですよね。また横の連携を取っていく、連携です
ね。そういうことでね、徐々にその液中プラズマのベールがですね、こう明らかにされていくと思いますのでね。
ここは注目点ですね。
そうですね。今度もしこのグラスでですね、もしボトボトダイヤモンドが起きるようなことがあったらですね、その時はまた呼んでいただきたいですね。ぜひ。
わかりました、グラスの中でダイヤモンドができるなんて本当夢のようですもんね。
そうですね。
で先生はその学内にとどまらず、シアトルの方に教えを請いに行ったといいましょうか。
はいはい。シアトルといえば皆さんイチローを思い出すと思うんですけど、シアトルに、研究する機会をいただきまして、去年行ってたんですけどもね、アメリカのすごいところはやっぱりね、私行った時はね、俺みたいな天才肌俺しかおらんだろうなと思って行ったんですけどね、そういうね、僕より若い研究者でもう目がギラギラしてるのがゴロゴロいるんですよね、アメリカっていうのは。ですごいなと思ってね、その僕行ったのは応用物理学研究所っていう研究所なんですけど、ワシントン大学っていう大学の中にある研究所なんですけど、そこにもねそういう若い研究者がゴロゴロしてて、これがなんかアメリカの研究を支えてるんだなというね、なんかこのアメリカのなぜあんなに発展を遂げてるかっていうのは少し分かったような気しますね。目のギラギラさ、活気がありますよね、なんかああいう活気を少しでもね、こう日本にも持ち帰りたいなというような気はしましたね。
でも海外に行って、仕事探しの時ですか。
そうです。
日本の大学どこ出たかっていうようなアンケートが。
そうなんですよ。日本の大学どこ出たかっていう、これはうちの大学だけじゃないんですけども、例えばアメリカの中でなんか仕事を探す時に、あなたはどこの大学出ましたかって書く欄があるんですよ、でそこ見ると、選択肢あるんですね。日本を選択すると3択なんですよ、で東大京大その他、その他かよ俺はみたいな感じで、で逆に言うとね、結局世界ってすごい広くて、で日本でいくら例えばね偏差値ちょっとの差ですよ、いろんな大学に行くだとかって言いますけど、世界から見ればね、もう東大京大その他なんですよ、だからこれを聞いてる受験生の皆さんにぜひ言いたいですけどね、そんなちょっとの偏差値ね苦労するくらいならそういうことはやめてね、地元の愛媛大学にどうぞ皆さんおいでくださいよと、それでねゆっくりね腰を落ち着けて、で私の研究で一緒に液中プラズマの研究をやっていただいてもいいですしね、うちの大学にはいろんなたくさんセンターもありますしね、すごい最先端の研究やってる先生たくさんいるんで、ぜひですねそういう近くにいい大学あるんですから来てくれてですね、で将来 東大京大愛媛大学となるその他とあと、まあ、そうなるようにですね、盛り上げていってほしいということでですね、うん、近くに大学あるんですからね、うん、ぜひ入っていただきたいと思いますね。
本当この番組やってると、本当東大京大が来るならその次愛媛大学入れてよって思うくらいの
ですよね。何も遠いとこ行ってね、高い下宿代払うばっかりがね脳じゃないですよ本当に、
もう心強いお言葉ありがとうございます。でまた愛媛大学の先生が関わってらっしゃって、素晴らしいなって思うのはもう一つ、総部っていうんでしょうかから関わってらっしゃるのが
総部ですね。長いんですよこの名前がね、愛媛大学航空力学研究会、で略して二宮商会っていうんですけどねあの二宮商会の二宮っていうのは、あの愛媛県の人ならご存知だと思うんですけど、実はあの愛媛県にはあの飛行機の父と言われてます、二宮中八っていうね、模型飛行機でカラス型という飛行機を作って初めてこの飛ばした、それがライト兄弟よりも12年も前だったということで、すごい偉大な偉人じゃないかというね、ところがあまり知られていないということで、
県外ではね、
で我々この航空力学研究会総部にあたってはですね、愛媛大学としてその二宮中八さんに敬意を称しまして、その名前を取って、で私は最初提案した時はね、二宮商会の商が商業の商に会だったんですよ、ところが学生がその商業の商を飛ぶという字に変えまして、
飛翔の商という字です。
なんかセンス学生の方がいいですよね本当にということで、その商会という名前に変えてね、あこれはいい名前だなという感じがしまして、
これがもう5、6年経つんですか。
そうね、5年か6年経ちましたがね、毎年あの琵琶湖で開催される鳥人間コンテストに3年連続出たんですけどね、総部から、ところが今年度ですか、実は出れなかったんですね。 V1 別にがっかりしてる様子もないんですけどね、来年に向けてですね、新たにあのチャレンジしようということで、で記録が確か66メーターぐらいなんですよね、今現在あのうちの大学の記録はですよ、他のところはもっと飛んでるんですけどね、でうちのあの鳥人間コンテストに出てるあの飛行機っていうのは、二宮中八さんが作ったカラス型になぞらえて黒い機体で、プロペラが実は後ろについてるんですよね。それが最大の特徴で、実はあの黒い機体っていうのがまずあのうちしかないんですよ。だからあの琵琶湖にまず黒い機体があると、あ愛媛大学だっていうのが分かる、
なるほど
っていうことなんですよね。で最初の年ですね、1年目にあの琵琶湖に学生と一緒に行った時に、初めてでしょ、だから何も分かってないんですよ、だから琵琶湖に行ってまずあの組み立てから入るわけですね、であの前日にあの琵琶湖について我々は前日からこう作業を始めるわけですよ、一生懸命で学生がもう徹夜の作業やるんですね本当に。でまたどでかい機体でね、持ってた時は分からないんですよね、どのくらいでかいかっていうのは。だいたい重量にして100キログラムぐらいあったんですかね当時、ですごい機体を組み立てる。ところが他の大学、例えばね日大とかね、東工大、常連校なんですけど、そこはね朝方まで立っても組み立てない、で朝の天候を見てから、あ今日はこの羽で行こうということで、どの羽で行くんだみたいな、天候によって羽が違うんですよね。だからそういうのを目の当たりにして、カルチャーショックですよ、いわゆる、うわすごいなということで、で我々結局あの1年目はですね、プラットフォーム上でこの機体は危ないということで飛ばせてもらわなかったっていうね、そういう経験したんですけど、学生にとってはですね、あの全国レベルのその大会に出て飛ぶ飛行機というのはどういう構造なのか、それから一流どころっていうのはどういうふうなあのアプローチをするのかとは、よくいい経験になったと思うんですね。であのそのカラス1年目は黒い機体だったんですけども、2年目からだんだんスリムになってきてですね、だいたい優勝を狙える機体クラスの50キロぐらいまで落ちてきたんですけど、ここまで進化してきたかなということでね。
あなるほど、
黒い機体っていうのは非常に不利でですね、あの当時はあの夏なんであったかいんですよね、
あ熱を
持つんですね、黒い機体って熱を持つんで、
そうですね、
張ってるこのシートまで伸びたり縮んだりするんですよね、すごい、だから今はもちろんそこまで計算してですね、やるんですけどね、すごいですよね。であの次期モデル、平成カラス4号になるのか5号になるのかちょっとわからないんですけどあの後ろのフラットとかこの羽のこの上下動とかね、電子制御なんですね今の機は、すごいですよね、もう
手元でこう、
手元でこうパイロットが制御する、でパイロットもなんか遠くまで飛ぶためにすごいトレーニングを積んでるんですよ、大体パイロットは50キログラムなんですね、あの体重が制限、で50キロ落とすためにダイエットして、で体力つけてるんですけど、この間の部室行った時に、しかしうちの機体ってのはそんな1時間も2時間も飛ぶ機体じゃないし今のところまあ5秒か6秒で落ちてるしまあ10秒飛べばいいとこじゃないのみたいな話って、そんな体重気にするとかよりも馬力10秒焦げる人を探した方がいいんじゃないのってね、この間物質でね学生の話したら、その瞬間シーンやね、重たい雰囲気が流れましたね。
でもみんな違う分野で、
そうなんです、
学内ではできない勉強をそこでしてるわけですよね。
そうなんです
よ、
だからすごいマニアックなんですよね、だからもう理屈っぽいのが多くてね、普通私がなんか授業中なんかはね、こう言うと大体学生はああそうですかなんですよ、その通りなんですけど、あの二宮商会に行くて私がああ言うとこう言うね、で3倍返し食らって最後は先生何にも分かっていませんねって、どうもすいませんでしたって終わるよね本当に。 あんたらちょっと角が取れて丸くならんと、社会に出て生きていけないよって僕はいつも言うんですけどね、そういう意味でエキスパートですよね、ある意味。
でも本当にその二宮商会から旅立った卒業生たちが自分たちでこう企業を、
そうなんですよ、
起こしたり。
だからあのマニアックなやつが言って、あの飛行機っていうのは大体ね、1機作ると100万円から200万円ぐらいかかるんですね、ちょっと機体が。で、機体作るのにお金がかかるってことで、総部した1期生の連中がですね、その部費を稼ぐためにベンチャー企業を起こすんですね。すごいですよね、部費を稼ぐためにベンチャー企業を起こすとか。で、ベンチャー企業を起こして、そのいろんなね、模型飛行機を教材とかで作ってですね、でそれを売るんですよね。で、売るだけじゃなくて、愛媛県各地で、まあ、地道に飛行機教室を開きながらお金を稼いではね、でそれを飛行機 の, その作るお金にこう還元してっていう努力をしてるんですね。で、最初ね、志すごいじゃないですか、はい、ベンチャー企業を作って、飛行機代を稼ぐぞってこと、いやそれいいことだ、いいことだって私もね、それ大絶賛だった、はい、ただし立ち上げてからね、お金が二宮商会に入ってきたのは最初の半年ぐらいで、
あれ
あとはね、もう会社のね、運営が大変でね、でもね、今ね、そのベンチャー企業もですね、無事育ちまして、はい、最初立ち上げた連中はですね、自分のそのベンチャー企業に就職しましたね。で、大したもんですよね、自分でそう立ち上げるっていうのね。
本当勉強だけではないですね。
そうですよね、
いろんな社会経験ですとかね、
そういうね、まあね、あの若いうちはね、そういういろんな経験した方がいいなとね、本当思うんですよね。ただ本当にあの僕は二宮商会、あの学生たちはね、本当にいい経験をしてるなっていうのはね、いつも思いますよね、夜遅くまでね、だいたいやってるんですけどね、ただ好きなことにあれだけ打ち込めるっていうのもね、今しかない時ですからね、ぜひ。あのですから、あの愛媛大学にね、あの飛行機ね、飛ばしたいっていうのは学生さんいたらね、ぜひ来てほしいですよね、
いやでも本当にそのプラズマでは産業界にまたいろいろなこう影響を与えてらっしゃいますし、そして鳥人間コンテスト、本当学生たちの夢と一緒に、
そうですね、これこそまさに夢ですね、そういうことでね。で、最初はあの八幡浜の青年会議所さんに、あのその設計でね、二宮18の模型飛行機の設計図とかそういうのを、あの取りに行ってですね、お世話になりましたし、あるいは香川県のね、中南町にですね、初めてカラス型飛行機を飛ばしたっていう場所があるんですよね、そこのね、サネキウィングスさんのとこ訪ねて行ってですね、いろんなアドバイスをもらってですね、本当に四国各地でいろいろ二宮商会の学生諸君がいろいろお世話になってるんですよね、まあ、この場を借りてですね、本当にありがとうございますということと、これからも応援よろしくお願いしますということをぜひ言いたいですね。
そのためにはまずあの今度の鳥人間コンテスト、
そうなんです、
合格をして、
そうなんです、3月末に、ね、書類審査を出しました、はい、あれ出れるのが全国で17校ぐらい、非常に厳しいんですよね、だからぜひね、来年度ね、今度8月から飛べるようにね、今度はかなり期待できると思いますよ。
今年の夏は、もうぜひあの、見ておりますので、
琵琶湖ツアーを組まないかんですね
いやもう本当に先生の液中プラズマともどもですね、平成カラスにも注目して、
そうですね、平成カラスね、ぜひ応援よろしくお願いしたいと思います。
先生どうも
ありがとうございました。
愛媛大学広報番組研究室からこんにちは。番組に対するご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレス aidai@rnb.co.jp までお送りください。来週は地域創生研究センター長宮崎義郎教授にお話を伺います。お楽しみに。